それではただいまより第2部を始めさせていただきます。斉藤ひとりさんに再び登場していただきますので、どうぞ皆さん拍手でお迎えください。それでは斉藤ひとりさん、お願いいたします。
いたしました。なんか一息入れたら随分元気が出ました。これからのフリートークなんです。強制的フリートークってやつですけどね。この中でこれ昔私が各社長たちにポツポツ話したことがあるんです。でそれをなんか覚えてて、こんな話してくださいっていうような話が多いと思うんです。それでですね、この中から選びながらやります。なんか書くもんないかな、ちょっと待ってくださいね。話したやつにこう丸しとかないとね、同じ話にちょ本当に二度しちゃうことがある。おかしいでしょ。本当にあるんですよ。そうするとね、話しながら、あれこの話したよなーなんて、本当にね、なんかボケ老人の息に入ってきちゃうな。そうだよね、わかるよという話いきます。そうだよね、わかるよという、これは何ですかって言った時にね、商人っていうのは争い事を起こしちゃいけないんだよと、随分こう違う意見を言う人がいるんです。で違うなと思っちゃいけないんです。そうだよね、わかるよ。でこれどういう意味ですかって言うと、そうだよね、わかるよ。あんたの言ってることが分かったということで、賛同してるわけじゃないんです。ああ、わかるよ。で、まずこれを言うんです。そうすると、そこで初めて、あ、こいつは俺の仲間なんだと思ったとき、人の心はファッと開くんです。そうすると、そこで、そうなんだよね、俺もそうだったんだけどさ、やっぱし、ついてるって言ってた方がいいかわかんないよねとかって言うと、相手も仲間の言うことは聞こうかなっていう気になるんですよ。それで、そうだよね、わかるよって、これ口癖にしないとなかなかこの技は使いこなせないんです。だから暇な時に誰もいないのに、そうだよね、わかるよ、そうだよね、わかるよって、これをやっぱシャドーボクシングみたいなもんなんですけど、これをやってると相手が少しぐらい違うこと言っても、いやそれ違うよって言いそうなとこ、そうだよね、わかるよ。この首っていうのをこう縦に振ると免疫力が上がるんですよ。知ってます？これツボがあるんです、ここに。ところが首を横に振ると免疫力がだんだんだんだん下がってきてですね、くだらない病気にやられちゃうんですよ。だから否定的な人間ってのはこう首を横、絶対できるだけ、そうだよね、わかるよ。で、これをやると人生がすごく流れるようにうまくいくんです。魂は修行に出てくる。何の修行ですかっていうと、人間関係の修行なんです。で、人間関係で一番大切な言葉、女性だったら、そうですよね、わかりますよ。ね。犯罪を犯すでしょ？犯罪を犯して、まあ、この人が、ごめんね。まあ、こうしかいないから。犯罪を犯すとしますよね。私はタバコ吸わないんですよ。タバコ吸わない。そしたら、 ある人が、斉藤さん楽でいいですね、刑務所入った時タバコ吸わない人は楽なんですよなんだかね、まあすごい多めの言葉なんだかなんだか分かんないんですけど、それでそのタバコの話じゃないんです。それでおまわりさんというのはね、怒る人とそうじゃない人がいるんですよ。でそういう人っていうのは一生懸命こういろんなことを言い訳する、雑税の時の田中角栄さんを調べた人もこの前テレビで同じこと言ってた。あの犯罪を犯すような人っていうのはおまわりさんに怒られますよね。なんでこんなことやった、お前白状しろとか言われるとなかなかしないんです。なんでかっていうと、そういう人って怒られ慣れてるんです。親にも怒られてた、先生にも怒られてた、周りからずっと怒られてるから鍛え上がってますからね昨日今日ちょっと怒られたぐらいで反省なんかしないんですよ。ところがそういう人でも怒鳴ってる一方で、わかるよお前の言うことね、お前みたい人生歩んでたらそうなっちゃうよな、根っからお前悪いやつじゃないんだよね、俺お前のことね、俺も犯罪者をずっと見てきた人間だよ、根っから悪いやつかどうかぐらいわかるよってしみじみ話聞いてやると、片っぽの犯罪者も永久に黙ってられるとは思ってないんですよ。ずっと嘘ついてられるとも思ってないと、どうせ白状すんならこの人のがいいかな、あいつあの野郎怒鳴ってばかりじゃあいつに手柄させさえんのも腹立つしなぁということなんですよね。犯罪者ですらそうなんだ。犯罪のまで犯してない人間なんて悪いなんて全然思ってませんからね違うよなんて言われたら、たちまちなんつうの、心パッと閉じちゃう。それで人の言うことなんか聞かなくなっちゃうんです。だ、会う人会う人を敵に回す人と、会う人会う人を味方にできる人がいる。この味方にできる魔法の言葉が、そうだよな、わかるよ、練習してくださいね。これ練習しないでさっとできませんよ、何でもね練習が必要ですからね。それでできるようになった、なりましたよね。そこで今度は自分にやってほしいんです。自分も完璧じゃないから、ついつい余分なことをしたり、余分なことを考えて、俺はなんであんなことしちゃったのかなって言った時に、そうだよな、わかるよ、人間だから間違いだってあるよ、自分にそうだよな、わかるよ、さっきまで立派なこと言ってたのにいい女だなとかって、なんで俺はこんな神様の話をしながら女見ただけでいい女だな、何なんだ俺はって思った時に、でもわかるよ、俺だって男だもんなっていうだけで、心がファッとね、心がファッとこう柔らかくなる。人生は開き直るんだ、悪い言葉じゃないの、開き直るって、閉じてた心を開いて、曲がってた心をまっすぐにピッと直す、これを開き直る。でいけないの、居直るなんて、違うでしょね、居直っちゃってるの、俺が何悪いんだってことじゃないのね。たまに開き直る。苦しくなった時、あ、俺は、じゃあここら辺で開き直らせてもらいますとかって言って、心をバッと開く。それで、曲がってた気持ちをペッと直す。そうすると、リフレッシュされる。ね、そうだよな、わかるよ。まず人にやってみて、自分の方が難しいんです。意外とこれやってみるとわかるけど、自分にそうだよな、わかるよって言ってあげられると自殺者も少ないんです。誰もわかってくれなかったんです。お釈迦様が、天上天下唯我が独尊、天にも地にも我より偉い奴はいないんだ。生まれてから七歩歩いて、上を指して、天上天下唯我が独尊。私が生まれた時とだいぶ違いますよ。ね。やっぱりすごい人は生まれた時から違うんですよ。それで天にも地にも我より偉い人間はいないって、これはすごい深い意味があるんです。でもお釈迦様は一回しか言ってないんです。いつも言ってたじゃないんですよ。いつも言う、俺は偉いんだっていつも言ってるやついますよね、一杯飲んだりなんかすっとそれとお釈迦様とは違うんです で、どう違うかというと、一回だけ言って心にそう思ってると、人に褒めてもらいたいと思わないの。人のことが気になってしょうがない。天にも地にも我より偉い人間はいないんだっていうことになったら、大して偉くない人間に褒められたいとも思わないんです。だから淡々と生きてられる。だから褒める人生。私も褒められたいと思うと大変なんです。ね。変な人の書いた成功法則。くだらない名前でしょ？で、あれじゃなきゃ嫌だって言ったの。でもこれじゃ売れませんよって、売れなくたっていいんだよって。この名前にして。ね。なんでですかって言うと、立派なことを言うと、立派に生きなきゃなんないんですよ。じゃない、世間って許さないの。で、立派に生きるのも大変だし、立派じゃないってことがバレちゃったときはうんと大変なんですよ。ねえ、だからそのことをよく考えたら、最初から変な人ですから勘弁してください。で、今度2冊目だって、2冊目はね、変な人の書いた成功法則、不良中年は元気。これじゃなきゃ嫌だって。もうそれじゃなきゃ出さないんだって、出したくないんだよって。ね。で、それは、偉そうなことを言えば、偉そうなことをしなきゃならない。これも大変なんです。ね。で、世の中って大変なことはあまりしちゃいけないんです。ね。心が楽になり、人との人間関係がうまくいくかいかないかが、そうだよね。わかるよ。それから反対意見があったら、でもこういう考えもあるんだよね。俺も知らなかったんだけどさ。この前変な人の成功法則書いた斉藤さんに会ったら、こんなこと言ってたんだよ。って言うと、スッと聞いてくれることもあるんです。聞いてくれない人もいますよ。という、で、これがそうだよね、わかるようなんですよ。それでですね、で、次は天命の話なんです。天命。で、次、天命の話へ行っちゃうんですけど、うん、天命って何ですかっていうと、ここに生まれてくる前に約束してきたことがあるんです。こっちの世界、人間界行ったら私こういうことを頑張ってきますよっていうお約束があるんですよ。ね。天の約束ごと。これが天命なんです。で、天命っていうのを、どうしたらわかるかっていうと、天命の方に向かうとワクワクってするんです。楽しくなる。周り中があんたこっちだよって言っても自分はこっち行くと楽しそうな気がする。そうするとこっち行けばまず間違いないんです。不思議でしょ？で、これが楽しい方に行くと成功するように実はできてるんです。人に相談しちゃダメですよ。人に相談すると他の人はワクワクしませんからね。そんなことよしなさいっていうに決まってるんです。天命が違うんです。それで、その天命に従って生きてると、何でも成功するようにできてるんです。だから、ワクワクっとする。私、歌はあんまり下手、まあ、うまくないんですよね。英語で言うとね。それで、歌はあんまりうまくないんだけれどですよ。心の底から歌手になりたいと、思いますよね、私が。そうすると、ワクワクする。で、そっちの方へ行くと、そこで知り合いになったり、一生なんていうのかな、付き合える人と出会ったり、いろんなことをして人生は成功するんです。で、歌手にはなれないかわかんないんです。ただ、なぜか成功するんです。で、人間は失敗っていうのはないんです。だから、本当はもっといい学校入るはずだった。でも入れてくれなかった。その時に、入れてくれない学校、いい学校とか言っちゃいけないんです。入れてくれた学校がいい学校なんです。わかりますね。ね、もっといい学校行けたのよ。よくない。あんたのこと入れなかったんでしょ。あんたにとっていい学校は入れてくれたところが。で、そこへ行くと、いい友達がいたり、いい人に出会えるんです。ね。天命って何だろう。天命を考えたら悪口言っちゃダメだよって、人の悪口。いつも笑顔でいいな。そうするとお呼びがかかる。お呼びって何ですか。このお呼びがすごいのよ。 蚊が増えてきましたから殺虫剤撒くんで人が足りませんから、これがお呼びなんです。それであの夏の暑いしね、麦わら帽子かなんかかぶってこうペーッと撒いてますよね。そうするとどういうことが起きるか、そういうのに出てくる人っていい人なんです。自分が得になんなくたって周りの人が蚊に刺されちゃかわいそうだな、ね、子供たち蚊に食われたらかわいそうだななんつって出てきて、大切な休みにこうやってね、あの殺虫剤撒いてるような人はいい人なんです。自分の得にならないやつには絶対出てかないような人間とばっかり付き合ってると心がすさんじゃうんです。ところがね、あのそういうことをしているような人は愛があるから、そこで愛のある人と出会えるんです。お呼びってすごいことが起きるんだ、神のお呼びだからすごいぞなんてあんまり期待しない方がいい。それよりも、些細なことなんです。あのゴミ集めとかね、ゴミの分別頼まれたとかで、そこからだんだんだんだん始まるんです。で、それが嫌だよなんつってる人間にはね、次のご褒美来ないんです。何でも最初は簡単なことから始まるんです。難しいことからは始まりませんからね。天命でお役に立つ話、心をウキウキする方に行くんだ。そうするとそこで、あの、隣の人がウキウキすること、親がウキウキすること、自分がウキウキすることと違うことをすると天命から外れてっちゃう、ね。で、この話は信じる人は本当に少ないです、これはもう一番ぐらい少ないんじゃないかと思って、それとですね、次お金の話いきます。お金です。お金の嫌いな人ってのはあまりいないんです。あまりいません。ただお金の悪口言ってる人は多いんです。世の中金じゃない、聞いたことあるでしょね。何でも金で解決しようとするやつはろくなもんじゃない、何でも金出さないで解決しようとするやつもろくなもんじゃないと私はそう思ってますね。それでお金というのは神の霊感なんだ、神様の最高のアイデアがお金になった、東京から新幹線でここまで、来てくれた方いますよね。もしお金がなかったら物々交換という形になるんです。そうすると東京駅にリヤカー一杯のジャガイモを持っていくと、飛行機乗るのに米俵にしようと。で、現実にそうしかありえないんですよね。で、それって本当にいいんですか？ね？タクシー乗るのにカボチャ7個ですとか、それが本当にいい時代なんでしょうか？ね？往復有料日はみんなが第八車へ持ってくると。ね？第八車で敷いて帰る。これが本当にいい世の中なんだろうか？こんな便利なものの悪口を言うなんてとんでもないんだ。お金はお金を好きな人にお金が来るんです。ね、自分がお金を愛せばお金を自分を愛してくる。わかりますよね。で、お金を好きですかって聞いたら、この前みんな大好きです。貯金はあったらありません。ありませんって言うんですよ。わかります？そう、あなたはお金が好きなんじゃないんです。ハンドバッグが好きだったり、洋服が好きだったり、ね、いっぱい飲むのが好きなんです。で、お金が好きならば残ってるはずなんです。全部使っちゃって、お金が好きですとかっていうのはおかしいんです。ね。先ほどあの、みっちゃん先生っていうのが、お話ししてくれたんですけど、みっちゃん先生がね、一緒に料理屋さん行ったらね、水洗便所の中にあの10円玉が落っこってたの。そしたらね、何人もそこにおトイレ入ってるんだけど、誰もそれを出さなかったの。みっちゃん先生だけは助け出したんですよ。ね。1円のお父さんは10円なんですよ。ね。10円のお父様は50円。 50円のお父さんが100円、100円のお父さんが500円、500円のお父さんが1000円、1000円のお父さんが5000円、5000円のお父さんが1万円。わかりますか？ね？みっちゃん先生は子供を助け上げたんですよ。これは親が喜んで挨拶に来ちゃうんですよ。ね？この前私もね、道路歩いてたら一円玉がね、敷かれちゃってて、アスファルトの中埋まっちゃってて、それを私助け出したんですよ。そしたらね、片面がもう一円の形がなくなっちゃってたのね。でも私は助けたんですよ。そうすると、子供を助けられると親はすごく喜ぶんですよ。と、お父さん、お母さんもおじいちゃんに至るまでがみんなが私に挨拶に来るんですよ。わかります？なあ、それは小銭だからとかって、馬鹿にしちゃダメなんです。お金って大切なんですよ。神の霊感ですから。あれがないと本当に困っちゃうんです。ね。だから、お金を大切にしなきゃいけないよ。本当に私はお金を好いてなかった。お給料が20万円だったら、1万円だけでも貯金しようよ。1万円がダメなら5000円でもいい。でもこの人は、本当に私たちを大切にしてくれてんだ。そう思った時にお金はそこへそこへと流れてくるんです。お金をね、今持ってないじゃん、まあ、しょうがない、ですね。お札ありますよね。お札をこうやってぐちゃぐちゃにしてちゃダメよ。ちゃんと揃えるの。ね、お顔の方をちゃんと揃えてきちっと折り曲げて持ってなきゃいけないんです。ね、こんななって人いるでしょ。あれはね、お金に失礼なの。あれ絵だからね。絵だって裏返しにかけてる人とかいないでしょ。ね、お金きちっとしないと、それでお金が入ってこないのよ。あんたお金に嫌われてるよ。お金が好けば向こうから来てくれる。好かれる人間にならなきゃダメ。1円だからってダメよ。ね、1円落っことしてもいいよ、拾わなくて。とんでもないの。見殺しにしちゃダメよ。そこに落っことしていくと、交通事故にあって子供が敷かれちゃうか分かんないんだから。ね、親が怒っちゃうよ。ね、みんなも。自分の子供が粗末に扱われてたら嫌でしょ。それと同じなんです。私車乗っかっててね、古い車ずっと乗っかってんだけど、私車大切にしてるからいい子だねって言ってから俺が乗ってる時壊れないね。カミソリの刃もそうよね。ああお前頑張ってるなって一声かけてあげると3倍切れるの。ほんとやってみて。すべてのものには魂があるのね。それはああ切れなくなったら、そうじゃダメなの。最近車でもなんで古くなると捨てちゃう人とかいるでしょ。自分をずーっと乗せてね、いてくれた車をナンバーさえ外しちゃえば分かんないからとか、そういうことをしてると事故に遭うの。ちゃんと大切にしてやらないとね、いけないよっていうのが、なんかお金の話と随分ずれちゃったけど、まあ物にはね、何でも魂があるね。小銭だからってバカにしちゃダメですよ。これから水洗便所ですからね、昔みたく声だめじゃないんですから、手入れて助けてやってくださいね、お父さんお母さん喜びますというのが、これがお金の話なんですね。ですね、続いて世界のお母さん、ここはお母さんいっぱい来てますよね今ね、ただ日本のお母さんが多いんです。で、日本のお母さんって何ですかっていうと、心配する、謙遜するね。ダメなのようちの子はね。それから、何でも心配してれば親の務めだと思ってる。で、世界のお母さんって何ですかって言った時、うちも女性のだんだん経営者が出てきた時に、お母さん経営をするんです。そのお母さん経営は全然悪くないんですよ。ただし、世界のお母さんにならなきゃいけない。世界のお母さんって何ですかって言ったら、大丈夫だよ。信じてるから。心配するより信じることな。あんたのこと信じてるよ。この一言。心配だっていうことはどういうことか知ってますか？信じられないっていうことなんです。お母さん、あんたのこと心配で、お母さん、あんたのこと信じられなくて、同じことなんです。親にも信じてもらえないような人間が、社会へ出て立派にやっていけるんだろうか。それよりも、お母さん、あんたのこと信じてるから大丈夫だよ。 この一言がどのぐらい子供にとって、自立を促すと同時に人間として扱われてるって気がはっきりするんですよ。だから日本人は日本記録は出してもどうも世界記録は出せない。世界に通用しないんですよ。それはお母さんがあんたのことが心配で、それからどこ行ってもうちの子はダメなのよ。ね、ダメなのよ、ダメなのよって言われるとダメなような気になっちゃうんですよ。松食い虫っているでしょ。あれ、松食い虫って言われてるうちに松しか食えなくなっちゃったんですから。これ嘘ですよ。ね。でもね、松食い虫は影響されなくても人間はいつも言われてるとね、影響されるんですよ。だからダメだダメだで育てられるとダメな子になっちゃうんです。だからこれもやめて信じてるよ。だから、会社でうちの女性の社長たちも、あんた信じてるからしっかりやんなとできるんです。一回二回うまくいかないだけなんです。最初からうまくいかないだけなんです。でも人には等しく能力があるんです。この中で一輪車乗れる方はいないかいるかわかりません。一輪車乗れる人いるかな？いないね。ただ、練習すればおそらく全員乗れるんです。最初から乗れないだけなんです。物事はそうなんです。これには書いてないんだけど、ちょっとね、銃殺の話いきます。何でもいいですよ。どうも私はそのコンピューターとかワープロできない。やる気もない。だからできないような気がする。で、できないと思ってください、自分が。もうこの年になったらできないよ。コンピューターできない。ね。普通の人だったら10日で覚えられるんだから、ね。斉藤さん、15日ぐらいかけりゃいいじゃないですか。できないような気がする。で、皆さんも気がしてください。できないんだと。ところでですね、15日後に、このコンピューターの基礎的なことでいいですよ。この基礎的なことができないと、銃殺に決定しました。銃殺に決定しましたってことになったとき、にわかにやる気が出てくるんですよね。で、命がけでやるということはそういうことなんです。だから時々、これができないと銃殺なんだ。で、銃殺されてもできないなということができないことなんです。だから自分にはどんな能力があるんだろう。何でもあるよ。ね。でも、能力でやれることとやれないことがあるんじゃないですか。銃殺されてもできないようなことってあるんですよ。中国雑技団見たくてね、体ぐにゃっと曲がって足がここから出ちゃったとか、あれを15日とかって言うと、これはできないなという気がするんですよ。だから何でもできんじゃないんですよ。ただ、それを、大概のことはできるんだ。特に仕事なんかはそうです。よく社長業は孤独だとかっていう人いるんです。社長業は大変だって。嘘ですよ。全国に社長ってものすごい数いるんです。そんなに大変なもんがあんなに大勢できるわけないんです。あんなに大勢やってて難しいんだとかって、それは嘘です。嘘ってあるんです。この前ソ連の、ちょうどソ連が崩壊した時に、ソ連は食い物がなくてってずーっと発表した時、私が、嘘だよって見抜いたんです。そしたら後からね、食料がいっぱい出てきたんです。大井社長どうしてわかるんですかって言った時、あいつら全部デブだもん。デブは食いすぎと決まってるんですよ。ね。だから言ってることじゃなくてずっと見てるんで目開いて。そうするといろんなことがわかる。ね。話が国際問題まで行きましたからね。信じてるよっていい言葉だよね。キリストがね、子供を育てるときは信じることと許すこと、信じることと許すことだよっていう話してたんですけど、本当にそうだと思います。お店をやってる方に、観光旅行の話をしたいな。私は旅行行きます。もしここが暗闇だとします。ろうそくが一本灯ってたら、そのろうそくに人は集まるんです。わかりますか？今は不況ですから、また暗闇と同じなんです。その時に明るい人がいたら、そこに集まるんです。 明るいとこへ明るいところに集まるんです。なぜかというと、光が見たいんです。わかりますよね。光が見たいっていうのが、光を見るで観光なんです。わかりますか？だから観光っていうと、北海道へ行くんだ。ね。沖縄へ行くんだ。って言うけれど、私が光り輝いてれば、私に会うことが観光になるんです。だからお店をやってる方は、私が光り輝けばここへ来るのが有馬温泉なんだ。わかります？ね？ここが与論島なんだ。まあ、そのぐらいの輝きを見せれば、パスポート取ってまで行きたくなるんです。だから光り輝いてなきゃいけない。で、魅力のある人は魅力のある考え方なんです。魅力のない人は魅力のない考え方なんです。考え方なんです。私の知ってる人で、彼女も、奥さんも何もいない。その人は、競馬が趣味なんです。だから、乗馬に変えてごらん。全然違うよ。ね。競馬やってる人と乗馬やってる人じゃ、彼女だってなり手も違ってくるんですよ。ね。何か魅力のあることに自分をちょっと転化する。同じ馬が好きなんだったら、乗馬の方がいいよ。ね。言葉だって似てるじゃないか。っていうね、ちょっとしたことで方向をクッと変えると非常にいいんですよ。お社長、さっきから商人商人って何騒いでんだっていうと、商人と事業家とは違うんです。商人っていうのは、このか、これ、ちょっと話変えるわ。ね、ちょっと変える。下駄屋さんがある。そうすると、自分は下駄屋だと思ってると、下駄が売れなくなると潰れてしまう。ところが、自分は履物屋なんだと思えば靴売ればいい。でも、靴屋なんだと思ってると、本当は、靴下も売れるか分かんないし、ハンカチも売れるか分かんないし、ズボンも売れるか分かんない。でもあまり自分を縛っちゃうと何しかできなくなっちゃう。だから私は商人なんだ。商人ですから、もしここで何か飢饉かなんか起きた場合は、私は急に百姓になったり、そこで水筒売ったりとか、いろいろやります。で、自分は商人なんだから、商売なら何でもやるんだ。で、これを広く持ってないと自分をあんまり狭めちゃうといいことないんです。昔は専門でって、専門で良かったことあるんです。専門とか言ってると今スーパーマーケットでっかいのバンバンできますからね。自分がちっちゃいのに専門ってやつでも、専門じゃないところのがうんと置いてあったりすることができちゃう。と、イチコロで負けちゃいますからね。商人ってね、勝つか負けるかですからね。日本もこの前戦争で負けてひどい目にあったんですけど、ドイツに着いたからなんです。アメリカに着きゃ勝ってたんです。だから、上の首脳陣がどっちで何やるかで、これ、えらい下の人はね、苦労しますから、経営者になったら、自分の判断一つで下の人がものすごい苦労するんだ。そのことをよく覚えていかないと困っちゃうんです。だから自分たちはよくこうやって見てなきゃいけない。その中で、柔らかい気持ちになって、私は商人ですから、水筒が儲かんなら水筒売りますよ、とかね。法律範囲内にしてくださいよ。お願いしますね。法律の範囲内ですからね。我々は自由を与えられてるんですけど、振り子というのは、この幅があるんですよ。それ以上言っちゃうとね、あんまり、いくら変な人の成功法則って言っても、本当に変だと精神病院入っちゃいますからね。その枠内ですよ。ね、うん。いくら自由にと、あんまり自由すぎると刑務所入っちゃいますからね。私たちはその法律の中で自由にアイデアを出す。だから、いくら儲かるからって言っても犯罪を犯しちゃダメですよ。ね。この前も、斉藤様なんで節税とかなんとかしないんですかって、しないったってするったって、 間違えると俺捕まって刑務所入れられちゃうんですよ。だって嫌でしょ、女の。ね。で、自分は節税のつもりでも相手から見ると脱税に見えるんですよ。だから嫌なんですよ。その境界がわからないんですよ。だからやりたくないんです。だから法律に触れるようなことはしたくないんです。ね。だから、と税務署の人が来ると、わからないんだって。そんなことわかんないから俺に聞かないでって。ね。で、利益はこんだけなんだからちゃんと持ってて、いつも見ててよとか言うの。ね。で、ここうまくやればあんたこうなったのにって、時々ね、税務署の人も教えてくれ、親切の人がいるからな、これはこうやってやれ、こうやって。で、その人は言っても、その上はそうは思わなかったりするんですよ、あれ。一貫性ないですからね。その上の人はこれは脱税だとかって言うんですよ。で、言うと必ずこっちが負けるんですよ。なってみるとわかるけど、あ、こういうシステムになってんだ。前もね、なんていうの、どこで税金を納めてもいいんですかとか、いいですよって言ったから、じゃあここの県で世話になってからここで納めてあげようとかずらしたんです。いいよって言ったからずらしたんです。そしたら急に移すのは何か怪しいことがあるって、それでひどい目に遭わされて。本当なんですよ。だから聞いたじゃないって言ったら、だから世の中ってね、いいって言ってもダメなこともあるんですよ。だから難しいんですよ。面白いもんですよ、うん。でね、生きてるといろんなことが出会えて、ああ世の中ってこうなってたんだ、いくつもいくつもあるんです、うん。で、私がこういういろんな話すると、具体的に私今こういうことで困ってんですけどって言われると、ほとんど私答えられないんです。なんでかっていうと、私ならこうしますって言っても私じゃないからできないんです。相手はわかりますよね。そうすると、あなたに起きた問題はあなたに解決してもらうしかしょうがなくなっちゃう。で、私に起きた問題も皆さんに相談してもどうにもなんないんですよ。ね。で、すいません、あんた代わりにちょっとここでお話って言われても困るでしょ。ね。でね、いろんなことが次々と起きるんです。これを面白いな、辛いなと捉えちゃうと本当に辛くなっちゃうんです。これ面白いなって捉えていかないとダメですねっていう話ですね。それで観光になろうよ、俺たち光り輝こうよ。そしたらキャンドルサービスで自分が光り輝いてたらみんなにつけてあげる。いくら光を分けてあげても光は減らないんです。私の光が半分になっちゃうことはないんです。それどころか周りが明るくなると全員が明るくなってくるんです。で、世の中がどんどん明るくなるんです。だから私たちってキャンドルサービスしなきゃいけないんだ。ね。うちに来たら光を見に来ただけじゃないんだ。光を灯してあげるんだ。で、その人たちが帰ってくんだ。ね。ついてるね、ついてるついてるっていうお客さんまで言い出したらその人も明るくなる。だからみんなが明るくなってくるんです。それの元じゃなきゃいけないんです。だから私は日本漢方の観光の元なんです。だから火消しちゃダメなんです。笑顔を絶やしちゃいけないんです。で、あそこにいる私のお弟子さんっていうんで、この前解散したんです。10人のお弟子さんがいると、この前解散させて、辞めさせてもらったんです。もうね、弟子がいるってだけで気が重いんです。10人ぐらい平気かなと思ったらね、とんでもない話で、後で分かったんだけど、キリストも10人しか弟子がいなかった。キリストで10人なのに俺が10人なんてとんでもない。で、優秀なんですよ。優秀な弟子持った時のお師匠さんの大変なことってのはね、もうちょっと優秀じゃないといけないんですよ。で、これはね、できません。で、できないことはやめよう。で、私を見て学べることがあったら、いいことは学びな。それで、悪いことは学ぶのよそうよ。で、悪いから直そうはよそうね。個性だから。法律の範囲内で生きてる人間に、こうしよう、愛しようはよそう。俺たちは一人ずつ個性なんだよ。ね。ナマコにグロテスクだねとか言われたって、ナマコだって困っちゃうんですよ。ね。アワビにまっすぐ生きろとかね、そんなこと言われたってさ、困っちゃうんだよね。サザエだって、まあ、こうやって、なぜかの、何かの都合で、渦巻きになってんだから、ね、ピンと生きろよとかって、まあね、それに近いこと言ってる人いっぱいいるんですよ。 でも私たちはみんなアワビだったりサザエだったりナマコだったりいろいろするんです。それを変えることなく、変えることなく幸せになりたいんだ。ね、俺たちナマコでもサザエでも、そうだよね、わかるよぐらいはできるんですよ。言葉があるんだから。同じ言葉喋ってますからね。それと時々厄年のこと聞かれるんで、厄年の話するんですけど、神様の究極的な願いっていうのは、自分の周りにいる人に笑顔だとか優しい声で話しなさい、これだけなんです。でこれをやってる人は厄年に来ると急に飛躍しちゃうんです。ボーンと良くなっちゃうんです。やってない人にお前やってなくてダメじゃないかってこういうのが来るんです。わかりますよね。だから厄年なんていうのは、日頃人に対して悪いこともしてないと、いつも笑顔ですよと言ってるような人に厄年なんてないんです。それは飛躍の年なんです。で神様にこう言うんです。俺いつもニコニコしてんだから神様お願いしますよ、がっちり頼みますよ、厄年なんだから。バーンと生かしてくださいよ。って言える人間じゃないとダメなんです。お祓いに行くようじゃダメなんです。ね。しっかりお願いしますよ。と、神様に対等に話ができる。これにならないとダメですよ。だから厄年なんて怖いことでも何でもないですよ。何でも怖がる人がいるんです。最近お社長、私お社長ってのはあだ名ですからね、社長たち各社長社長ってとみんな返事しちゃうんで、花井社長とかみっちゃん先生とかこういう呼び方なんです、うちの方。それでお社長ってのはおじいさんみたいもんで、でそれがあだ名になってるんです。ま、前はね殿ってあだ名だった、殿って呼ばれてたんです。その前は僕ちゃんと呼ばれてた。だからあだ名聞くと大体いつ頃の知り合いか分からない。お父ちゃんっていう人もいるんです。お父ちゃんって言うとあっちの知り合いだなとかね。呼ばれ方で変わります。だから何て呼んでくれても構いません。最近ひとりさんっていう人が多くなってきたんです。ひとりさんって面白い名前でしょ？うちね、9人兄弟。9人。よく作ったでしょ？ね。で、私一番下だったの。そしたらこれ以上生まれると戦後のことは食っていけないから最後の一人にしてくださいって。で一人さん、わけ聞くとねがっかりしちゃうでしょ。神秘性がないでしょそこに。一応今のカリスマが流行って、私カリスマ中学でって言ってね、日本で一人しかいないですからね、カリスマ。カリスマ中学でなんです。覚えてるとちょっと得なことがあります。イライラしてる人、イライラしてる人はイライラしますよね。そうすると困った現象が起きるんです。例えば、ここで私たち4人で行く、私がイライライライして、あーってイライラしてるとする、いつもイライラしてるとなぜか俺の水だけ忘れられちゃう。そうすると怒っちゃうんですよ。ね、待ってんのにみんなの人なんで私のコーヒーだけ来ないのとか忘れられちゃうんです。そうするとそこでまた怒っちゃうんです。だからイライラするとイライラごとを呼び込んでくるんです。そうするとさらにイライラするからまた怒っちゃう。っていうことがあるんだってのをちょっと覚えておいてください。で、続きがあるんです。これがね、表だとするとこれ裏なんですよ。ね。もう一つのタイプがいるんです。イライラを別の形で表現するんです。それは一生懸命やってんだけどうまくいかないのよとか、哀れみ型ってのがいるんですよ。で、 なんだかわかんない、いい人ってちょっとお土産持ってきたりするんだけど、その人がくたぶれちゃう人っているんですよ。会ってると、非常にくたぶれちゃう人っているんだ。あの人なんか会いたくないなっていう人なんだけど、ちょくちょく来るんですよ、そういうのは。で、それは、イライラを別の形で表現してるんです。で、その人にもトラブルがすごく起きるんです。だからそういう人が働いてて電話取ると必ず怒鳴る人は必ずその人が取っちゃうんですよ。で、怖いから取るのが電話取るのが怖くなっちゃう。ね？とみんなが取ってて、最後に取るのがあってじーっと鳴ってるとするじゃない。それを取るとそれが当たりなんですよ。当たっちゃうんですよ。ね、その前のやつ取ればよかったのに、当たり取っちゃうんですよね。そうすると、これが哀れみ型っていうのがいるんですよ。で、この二つは、やめていただきたいと。非常に当人並びに、皆さんにご迷惑がかかるんだ。明るく生きてもらいたい。で、愚痴なんていくら言ったって良くならないんですよ、生活は。ということで、二面性がある。で、イライラ型は見抜きやすいんですよ。だから、嫌だな、人前で怒ったりなんかして。でも、見抜きづらいのは、哀れみ型なんですよ。ね、じーっとしたこれが、はまっちゃうんですよ。さっと逃げなきゃダメですよ、かわさないとね。こういう人が何か言ってきたら、もうわかりますから、波動で。ね、じーっと始まります。質問なんかでもあるんですよ。これは危ないなと思ったらさっと逃げないと、えらいことになっちゃいますからね。皆さんも、逃げれるものは逃げると、いうことですね。次、魅力菩薩の話します。ごめんなさいね、ポンポンポンポン飛んじゃってね、雑談だと思って聞いててください。魅力菩薩というのが、お釈迦様が死んでからね、50何億とかっていう、36億とか50何億とかするとまた生まれてくるって、こう頬杖ついてる、見たことあるかな、こう頬杖ついてて、次の世はどんな世にしようかなって考えてる、考えてるんですよ。それで考えが決定したんです。こういうふうにしようって決まりました。すごいでしょね、ここ行くといろんなことを教われるんだ。こんなこと言っちゃっていいの？ここに宗教家の人いないよね。怒られちゃうからね。何を言いたいんですかって言ったとき、一つの説の中で、釈迦が死んで2500年後にね、アジアの国から魅力菩薩が現れる。という話をしたら、お社長ですね、頑張ってくださいって言う。俺じゃないよ、俺じゃない。俺じゃないことは確かです。大きく言うと、魅力菩薩はどんな世の中を作ろうとしたか。次の世の中は魅力のある世界を作りたい。一人一人が魅力のある人間になる。そして魅力のある会社を作り、魅力のある商品を作る。魅力なんだ。魅力ってすごく大切なんです。で、魅力のある人間とだったらいくらでも話してたいんです。その人といると楽しいんです。魅力がない人間と話してるって辛いでしょ？言ってることって日本語だからそんなに変わんないんです。でもなんとなく魅力のある人、輝いてる人、ね、会いたい人、会いたくない人、いるでしょ？世の中で辛いことが二つあるの。会いたい人に会えないこと。もう一つわかるよね。会いたくない奴に会ってること。これが辛いんだわ。ね、どっちかっていうと最後の方なんかすごい辛いんだよね。それで、あの人とは会いたくないなって人間にならないようにしなきゃいけない。イライラすること、いつも愚痴言ってること、同じ人生生きてて、なんであんただけそんなに辛いことが起きるの？おかしいよね。何かが違うんだよ。人って考え方が違うだけなんです。だから考え方を豊かにしないと苦しくなっちゃうね。それで、続いて 0% の話です。0%。さっき天命の話したんだけどね、天命にのっとって仕事をしてると楽しくてしょうがない。例えば、ここにこの時計がある。この時計に私は惚れ込んだ。そうすると、この時計の話がしたくてしょうがない。一 個も売れなくていいからずっとしてると奇跡が起きるんです。100人に話すと100人買ってくれるんです。で、買わなかった人は友達を連れて帰ってくから 200% 買ってくれるんです。ところが相手の顔を見ながら、これこの人買うかな、買わないかなって思うと奇跡が起きないんです。なんでかっていうと、テニスをやる。ね、私とあなたテニスやりますね。そうするとあなたは結果が気になってしょうがないからしょっちゅうこう点数表を見る。で、私は球見る。と、勝つのは私なんです。結果をあまり気にしちゃダメなんです。このものなら言いたくてしょうがないぐらい惚れ込めば物は売れるんです。で、そこまで惚れてない商品を人に勧めるのは悪なんです。もっと自信のあるものを探せばいいんです。で、自信のあるものがないなら商人なんかやらないんです。このものは本当にいいものなんだと思うから一生懸命売れるんです。言うことができるんです。ね。そしたら買ってくんなくたって構わないんです。言いたいんだから。言いたいことってあるでしょ、ね、一生懸命それを言えばいいんです。あともうちょっとだけで終わりますから、ちょっとだけね、もうちょっとだけ付き合って、あと一つか二つですから、簡単ですから。うちのお弟子さんが私に最初に習ったことは、この人にすべての良きことが雪崩のごとく起きます。これを言うんだよ。歩いてる人でも何でも見るとみんなを言う。と、人の幸せを願うようになると心が豊かになるんです。で、心が豊かになると人相が変わってくるんです。そうすると起きる現象が変わるんです。で、自分の心が貧しいのに豊かになりたいっていうのはできないんです。で、もしそんなことが現実に起こったとしたら、その持ったお金が悪因を残して、それを頭金にして土地買って膨大な借金ができるか、強盗が入ってきて金取られた上に命取られるか、いいことはないんです。だからまず心を豊かにしなきゃダメなんです。人がいいことがあった時、よかったねって言える訓練がいるんです。人がいいことがあったらよかったねって言えばいいんです。私の本にも書いてあるけど、なんであいつ親に家建ててもらって、あいつ実力じゃないんだよ。実力じゃないのに家持てたからよかったねなんですよ。実力なら前から持ってんだから、わかりますよね。で、褒める気がないと褒められないんです。いつもどうやったら人を褒められるかなって探してると結構大変なもんなんです。悪口なんていうのはいくらでもめっかるんです。人のあらなんかもう30でも40でもめっけられるんです。でも人のあらなんかいくつもいくつもめっけてみて、嫌われるだけですよ。友達失います。やめてください。特に日本漢方の人はそういうことはしちゃいけないんです。人間ってね、人のあら探そうと立派な人っていないんです。私なんかこう週刊誌こうって見てるとね、週刊誌って悪口ばっかり書いてあるじゃない。ね、今度もう2ページも3ページこんなに悪口書いてある人でも私よりまともなんですよ。言いたいことわかる？私の日常生活って文句言われてる人より相当悪いなと思ってることがいっぱいあるんです。もう皆さんもあるんじゃないかと思うぐらい些細なことをごちゃごちゃごちゃごちゃ書くんですよね。でね、人の荒探しってね、豊かになれないです。人はいいとこ見つける方が大変なんです。でも大変なことに今世は挑戦してみたい。荒探しは前世もずっとやってて名人になっちゃったんだ。新しいことに挑戦しようよ。いくらあの人は立派なこと言ってても、あの人のね、親戚は泥棒がいるんだって親戚まで探してくる人がいる。その当人にめっかんないと遥か先まで行く人が、達人みたいな人がいるんですよ。で、もうそれはできたからいい。それ卒業しましょう。ね。もうそろそろやめましょう。ということです。 0% の話もしました。 これで最後の話になります。最後に先ほど渡り鳥経営の話をしてくださいって言われて、聞いたことがある人も多いと思うんですけど、もう一回だけちょっと付き合ってください。時間ちょこっとだけ過ぎぴったりかな、まだか、まあいいんですけれど、渡り鳥経営の話させていただきます。渡り鳥経営っていうのは、日本漢方は渡り鳥経営なんだね。聞いたことないでしょ。渡り鳥経営っていうのはうちしかやってない。渡り鳥経営って何ですかっていうと、渡り鳥は遠いふるさとに帰るときに、海を越えていくときに V 字型になるんです。先頭を中心にしてこういう V 字型になる。 V 字型になって飛んでいくんです。そうすると前の鳥がこういう羽ばたきをすると、後ろに上昇気流が起きるんです。その上昇気流に乗って飛ぶと飛距離が 70% 伸びるんですね。それで先頭に飛んでる鳥に声をかけて、頑張ってねっていう声をかけるんです。でこの前間違ってカーとか言うでしょったら、カラス渡り鳥じゃありませんとかね。じゃあ鶴の鳴き声しようかと思ったら、思い出さない、鶴ってどうやって鳴くんだろう。まあいいんですけれど、 V 字型になって飛ぶんですよね。それで先頭が疲れると先頭はスッと後ろへ行く。そうすると元気なのがパッと前へ行くんです。で上昇気流を起こしながら海を渡っていくんです。でうちの社長たち10人いるんですけれど、いろんなゲームで競争してるんです。でトップになるとこういうやり方したんだよ、でみんなにすぐ教えるんです。そうするとみんな、ああそうなんだ。だうちは競争は絶対してないんです。競争って言っても共に作る、字が違うんです。そういう競争の仕方をしてるんです。で先頭の人にいいのを教わって、教えてくれてありがとうね。人間の魂の修行の中で二つやらなきゃなんないことがあるとしたら、一つは知ってることをもったいつけずに教えること、知らないことを素直に聞けること。それがぐるぐる繰り返されるんです。だから今まで一番だった人が今度三番になったり、そうするとすぐ聞きに行く、それで教えてもらう。仲間ってそういうものなんです。だから今ここにいる方も、ああ仲間が増えたんだ。別にうちの仕事だけじゃなくていいんですよ。なんだって自分の知ってることは素直に教えて、分かんないことは知ってる人から聞けばそれで済むんです。それだけで人生ってすごく楽なんですね。だから一生懸命こうやって渡り鳥経営をするんだよ。渡り鳥は1羽が怪我したり鉄砲で撃たれたりするとね、2羽がさーっと突き取ってくれるんです。で死んじゃうとね、しょうがないから行くんですけど、治ると3羽で、3羽ないと V にならないですからね。2羽で V 字型作れないですからね、わかりますよね。で2羽になっちゃうとね、よそのとこへね、渡り鳥になんか軍団にファーッと入るんですよ。お前仲間じゃないから入れないとか、そういうこと言わないんです。ただしね、渡り鳥経営っていいでしょ、みんないい。だけど分かってもらいたいのは、渡り鳥でおんぶされてる鳥は見たことないんですよ。引っ張ってってもらってるのも見たことないんです。みんな自分の羽で飛んでるんです。だから助け合いというのはもたれ合いじゃないんです。みんな自分がしっかり自分の羽で飛びながら、それで人を助ける、それでみんな助けられるね、もたれ合いではないんですよ。また人間はもたれ合うほど弱いものじゃないんです。人間っていうのは教えたり教えられたりすれば本当に何でもできるんです。だから苦しい時聞いてください。知ってる人が必ずこの中にいます。知らないことは恥ずかしくないんです。 バラは自分のトゲを恥ずかしがってはいないんです。私も欠点がいくつもあります。でもそれは個性です。みんなが知らないことを私が知ってることもあるんです。で、私が知らないことを皆さんはいっぱい知ってるんです。それをこれから私は皆さんから教わります。今日は一方的に私ばっかり喋っちゃったんですけど、今度皆さんに会うときは私が聞く専門に回ります。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。それではこれで斉藤ひとりさんの講演会を終わらせていただきます。斉藤ひとりさんの大変楽しく、そして分かりやすいお話に引き込まれ、あっという間に時間が過ぎてまいりました。どうもありがとうございます。どうぞ皆さんは今日聞かれましたお話を十分に生かされまして、そして豊かな心で今後の仕事に、そして生活にお役立てください。またお帰りの際はどうぞお忘れ物ないようにお気をつけてお帰りください。本日はどうもありがとうございました。